月3日金曜日の23時を回りまして、浮雲団ミュージックラジオの時間です。浮雲団ことフローティングクラウドボーカルの勇気です。よろしくお願いします。こんばんは。新年度が始まりまして、まあ新年度が始まったからといって僕は何も変わることがないわけなんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。本当に4月になったからといってね、あったかくなるわけでもなく、僕は今日具合が悪くて頭が痛いですよ。ちょっと仕事がねすごい今日忙しかったんで、僕ね仕事が忙しいと頭痛くなっちゃうんですよ。で具合悪いなと思って、でまあ暖房なんかを入れたりしてね、4月に暖房入れるなんて、まあ、考えられないですけどね。本来ならね、一番寒かった4月っていうのは今でも思い出すのが、大学に入学する時の入学式が4月の1日か2日だったかと思うんですけど、その時に京都でね、京都市の北の方、北区だったんですけど、そこで雪がちらついてるのを見て、ああこんな時期でも降るんだねと思ったのはすごい覚えてるんですけど、僕はまあそれよりももっと北に住んでましたから、それにしたってね、4月に入ってから雪なんてそうそう降りませんからね。それがもう十何年も前ですから懐かしいですけど、でも今日もやっぱり寒いです。基本僕は休みでもない限りは昼間外に出ることはないので、もう仕事ね、お店入っちゃうと営業終了まで外に出ることなんでまずありませんので、朝9時前とかね、9時ぐらいに、仕事入って、でもう終わるのは夜の9時ですから、全然外の様子なんかは分かんないんですけど、多分まだまだ寒いんじゃないかなと思います。カラッとね暖かくなってくれれば、 ETC も安くなったことだし、カラッとねどっか出かけようかなと思うんですけど、なかなかまだ、そうもならずにね、明日とか休みなんですけどね、やっぱ寒いとどう過ごそうかななんて思ってますよね。暖かくなってほしいもんです。はい、そしてね、曲がバックに今かかってる曲が雪っていう曲なんですけど、これ1月からずっとかけてて、4月になって変えようと思ってて、これすっかり忘れてました。まだね、もう早くカラッとしてほしいもんですねとか言いながら、お前もバックにかけてるの冬の曲かよみたいな感じなんで、来週ぐらいからちょっとバックの曲変えていこうかなって思います。はい、本日はですね、珍しくというか久々にファイナルファンタジー11のお話なんかをしていこうかと思うんですけれども、今月のバージョンアップがすごいらしいというので、ちょっとその辺の情報を、サクサクっと見ていこうかなと思います。お手紙2番、スノーさん、かかっと移動画像編集しながら拝聴、よろしくお願いします。うん、いつもこの時間はね、前に10時からリアさんが、リンバス実況でおなじみのリアさんがネトゲ実況板のラジオスレを使ってやってらっしゃいますのでね、まあ、僕もいつも聞いてるんですけど、結構リスナーが被ってるというか、あっちを聞いてからこっちみたいな方もいらっしゃるようで、よろしくお願いします。3番、およさん、こんばんは、拝聴させていただきます、よろしくお願いします。4月のバージョンアップはおよさんも結構関係があるのも多いんじゃないかなと思うんですけれどもね、その辺の方もちょっとご意見等々書き込んでいただければ嬉しいなと思います、よろしくお願いします。4番、通りすがりさん、拝聴します。千葉の動物園でハシビロコウさんのお友達が大脱走したそうですね。120センチの鳥が脱走、アフリカハゲコウ、千葉市動物園で、これは見ざるを得ない。はい、120センチの鳥が脱走、2日午後3時頃、千葉市若葉区の千葉市動物園で、動物公園で飼育していた体長に120センチのアフリカハゲコウ1匹、メス、体重6キロ前後が飼育場所から脱走した。あ、何？僕これちょっと画像とかないんですよ、これ。ハゲコウ、アフリカハゲコウってどういう食べ物じゃないわ。アフリカハゲコウってどういう鳥なんですかね。見たいな。ハシビロコウさんみたいな感じなのかな。 今アフリカハゲコを検索中です。はい、アフリカハゲコ、あー、まあでもかっこいいとしか言えない。あ、本当だ、本当に本当に住宅地飛んでるじゃないですかこれすごいなぁ。こんなの出たらビビりますね。あ、これはすごいわ。これ見たかったなぁ。僕田舎だったんで、え、これ捕獲できるって書いてあるけど、捕獲してないの？あ、捕獲してないんじゃん。一応その確認はできてるみたいですね、これ行方の方はね。で、職員さんたちが交代で見張り続けて、また明日の早朝から作戦は再開するということみたいですね。すごいなぁ。僕田舎育ちなんで、近所に猿が出たとかイノシシが出たとか、そんなのは日常茶飯事だったんですけど、イノシシなんて害獣、あの害のある動物っていうことでね、害獣指定されてますから、漁師さんたちが取ってきて、で、でも漁師さんたちは、あの、取ってどうこうしようっていうのじゃなくて、ただ、漁をするのが楽しみなんで、あの、もう、その、イノシシをやっつけて終わりなんですよ。でも、イノシシの亡骸をね、なんとかしなきゃいけないっていうことで、あの、それは我々がいただいて、あの、スタッフが美味しくいただきました的に、あの、食べたりとかも、しますね。しましたね。はい。イノシシとかよく、あの、漁師さんからいただいて、で、なんだっけな、お袋がさばくんですけど、それを。頭とか食べれないから、あの、頭は、あの、落として、どうしたのって言ったら、川に捨てたとかっつって言うんですよ。っていうことは、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと、こう、うちの近所の川には、お袋が切り捨てたイノシシの頭が浮いてるわけですよ。すげえなぁ、よく考えたら。まあ当たり前だと思ってたんですけど、今、こうやってね、あの、ずっと都会暮らしが長くなると、よく考えたらすごいなぁ。田舎、みんな暮らすべき。面白いです。5番マー君、バッチは拝聴させていただきです。ありがとうございます。ETC も安くなったし、体調良くなったら、秋田の桜へ噛む。遠いぞ。秋田、なんだっけ、秋田に行く間に具合が悪くなりそうだよ。ちょっと遠すぎて。ね。どうなんすかね、北陸自動車道とか通っていけば、本当に1000円で行けちゃうのかな。ね、都内とか走っちゃうと、ダメらしいですね。一回リセットされちゃって。結局、東京まで1000円で東京都内を走る首都高でまたいくらかかかって、でそこからまた秋田までで1000円とかかかって、結局3000円ぐらいかかっちゃうみたいなんで、北陸自動車道で新潟とか抜けて行けば1000円でそのまま行けるのかな。でもどのぐらいかかるんですかね。どう考えても1000キロぐらいありますよね、京都秋田って。辛いな、辛いな、1000キロ辛いな。3日ぐらいかけていきたいな。はい。6番かごゆりさん、こんばんは。今 FF11 やってますが、バージョンアップ内容を知らない自分がいます。メインはシーフですが、セカンドジョブの白が結構変わるとかでちょっと気になります。そうなんですよ、今回白がかなり大きく動くということで、シーフは何もまだ発表はされてない、おそらく何も変わらないんじゃないかなと思いますけどね。はい。ので、白赤ぐらいかな、ちょっと情報が出てる。あと召喚あたりが情報出てますんでね、その辺もちょっと、順番にね、公式を見ながらお話をしていこうかなと思います。7番ニルさん、こんばんは。連日から引き続き拝聴いたしますが、ありがとうございます。最後まで聞いてってください。本日は FF11 の話をしていきます。まあ多分リアさんのラジオと若干話が被るところもあるかとは思いますがね、よろしくお願いします。8番リアさん、会長なのですよ。若干力尽きているのですよ。あ、僕は横になりながら聞いてたんですけど、お金がないとかお金がないとかっていう話 でしたよね、確かね。はい。みんなリアさんにお金を、送るべき。はい。9番、某今週さん、拝聴よろしくお願いします。最後まで聞いてってください。マー君へ、残念、今年の桜は長野に見に行く予定なのじゃ。長野か。長野。長野って、長野って僕通過したことぐらいしかないですね。桜有名なんですかね。実は先週末に告知をしていたミュージックコミュニケーションという京都で同人誌即売会があったんですけど、打ち上げがありましてね、主催の方が呼びかけられてね、サークルとかがすごい人数集まって、しゃぶ屋さん京都の味ビルっていうところの、花神かなっていうところを貸し切っての打ち上げだったんですよ。珍しく70人とかって言ってたかな。まあほとんど知らない人も多くて、結局身内で集まってずっと喋ってたんですけど、そのね、打ち上げまでに3時間ぐらい時間があったんで、丸山公園にね、京都の八坂神社とかご存知ですかね、八坂神社の隣に丸山公園っていうのがあるんですけど、そこに桜を見に行って、まだ先週末の時点ではどうだろうな、7分咲きぐらいかな、大きなしだれ桜があるんですけど、そんなのはもう全然でね、まだね、だったんで、今週末ぐらい行ったらもうちょっと咲いてんのかな、綺麗に満開かなとも思うんですけどね。でも寒くてね、やっぱり暖かい時に見たいですよね。本当先週末も寒いなーって言いながら見てたんで、あと丸山公園にはすごいギターと歌の上手いおっちゃんがいてね、外国人のおっちゃんなんですけど、もう多分40、50ぐらいの人でね、クラプトンとか歌ってくれるんですけど、あの人10年前もいたんですよね。毎年いるんすかね。丸山公園に寄られた際はぜひギターおじさんを見るべき。歌うまいです、マジで。はい。10番ミルさん、拝聴いたします。長らく出さなかった白がついに目覚めるかも。どうでしょうね、本当に。蓋を開けてみないとわからないのがスクエアエニックスですから。はい。あ、軽音いいですよ、軽音。そう、軽音っていうアニメが、鈴宮春日の憂鬱だとか、ラキスタでおなじみの京都アニメーション制作でね、やるんです。なんか高校だかなんかを舞台に軽音楽部の話らしいですね。軽音楽部ってバンドとかをするクラブなんですけど、僕自身が実は大学の時軽音楽部、実はっていうほどでもないですけど、大学の時に軽音楽部だったんで、ちょっと見たいなと、もう放送始まってたんですね、ちょっと見たいなと思ってるんですよ。京都アニメーションといえば鈴宮春日の憂鬱でね、ライブはライブっていう回で、もう本当に曲とバッチリ合ったバンド演奏のその作画ね、ギターのチョーキングしてるところ、曲がチョーキングしてるところではちゃんとキャラもチョーキングをしてるっていう、すごい神作画の回があったことで有名なんですけど、その辺どうなんですかね。ちょっと楽しみです。はい。曲もね、おそらくそういうバンド系のサウンドで来てると思うんで、ちょっとね、弾けそうだったら弾いてみたとかやってみたいなと思うんですけど、まだ聞いてないんで、わかんないですけどね。はい。11番およさん、何これ、何エンド、なんとか道、なんとか道がまだできていないので、京都から秋田へは途中でぐるっと迂回しないとでしょうね。あー、そっか、なんか新潟の方から直接は行けないんだ。秋田とか本当に行ったことないですからね。新潟までは行ったことあるんですよ。あれ何しに行ったんだっけ。あ、違う、新潟に行ったわけじゃなくて、あれ何しに行ったんだっけな、苗場スキー場に行ったんですよ、フジロックフェスティバルに。その時にね、途中一泊が石川で一泊をして、その辺で通っただけな、あ、そうか、あれ通過しただけなのかな。 秋田とか遠いでしょうね、多分ね。はい。まあ、ね、この季節、下手に行って、なんか衛星とか降ってきても困るんで、行きません。はい。12番、かごゆりさん。石川に住んでた時は、アイレム本社の近所でしたが、ああ、そう、石川ってアイレムだもんね。あそこも雪が多い上に結構な田舎でした。遊びに行く場所がないから休日にコツコツ毎年4月1日のための仕込みをやってるんじゃないかとの邪推。あーそっかそっか、そんな急にね、4月1日の仕込みっていうのがアイレムっていうゲーム会社、スペランカーとかでおなじみのね、4月1日は公式ホームページがすごいことになるっていうので有名な、今でこそいろんな、まあニコニコ動画も YouTube もつぶらやプロなんかもそうなんですけど、4月1日にネタを仕込むっていうのが結構いろんな企業で恒例行事とかしてますけど、あれの先駆的なのはアイレムだったんじゃないかっていう話ですよね。僕も何年前からああいうのをやってるのか知りませんけど、うん、なんかそういうね、ホームページがガラッと変わるっていうのがね、ここ最近は増えてますけどね、あれの先駆者とも言えるアイレムなんですけれども、今年もなんかね、ブラックアイレム団っていう秘密組織にね入って、世界というか日本を征服しようみたいな、そういうちょっとしたアドベンチャーゲームが、公式で公開されてました。やりました。一応クリアしました。もうね、最後までやったらちゃんと歌ときのエンディングとかでね、びっくりしちゃったんですけど、よくやってんなと思いましたけどね。はい。ちなみにつぶらやプロのは重くて見れなくて4月2日になっちゃったみたいな感じです。はい。では一旦バージョンアップ情報いきましょう。ファイナルファンタジー11 4月のバージョンアップ情報、まずはジョブ調整についてということで、白魔道士のジョブ調整が来るんですよ。ちなみに僕は今白魔道士レベルが62からこの間3に上がりました。壁パニエで上がったんで、久々のレベルアップですね、多分。何年ぶりとかのレベルアップだったんですけど、シーフがね、僕75になっちゃったんで、せっかくまあカンパニー行くんだったら、ちょっと、なんかね、レベルの低いやつで、上げようかなと思って、やってるんですけど、ジョブアビリティの追加ということで、ハートオブストラスレベル40、使用間隔1分、効果時間は2時間。回復に特化し、回復を力とする。こうなんだろう。最近よくあるやつですよね。遠隔とかでもありますよね。カリウドも、遠隔攻撃がアップする代わりに命中が下がる、近接が下がるとか、それ系のやつかな。ハートオブソラスの効果中は、ケアル系およびジョブアビリティ女神の祝福、マーターにより回復された HP をレベルに応じた規定値まで蓄積し、蓄積した量に応じていくつかの魔法を詠唱した際にボーナスを得られるようになります。どういうことかさっぱりわかりませんね。はい。ハートオブミゼリーレベル40、使用間隔1分、効果時間2分ということで、自身に対するこれは何か、を力に変える、これがハートオブソラスと対になる魔法というかアビリティなんですけれども、ハートオブミゼリの効果中は直前に受けたダメージ量を記録し、いくつかの魔法を詠唱した際にその量に応じたボーナスを得られるようになります。記録されたダメージ量がレベルに応じた規定値を上回っている場合は余剰分はカットされます。またハートオブソラスの効果と異なり、規定値を下回っていた場合でも加算されることはなく常に上書きされていきます。どういうことかさっぱりわからないわけなんですけれども、僕はこれを読んでもちょっと、わかりやすく誰か書き込んでください。どういうことこれ。はい、わかりませんでした。そして、魔法、新魔法、サクリファイス。対象の PC が受けている弱体効果を一つ自身に移し替えます。ハートオブストラスの効果中は移し替える弱体効果の数や種類にボーナスを得ます。 このサクリファイスで、例えば、アムネジアとかを移してくれたら、すげえ、便利そう。だとちょっと思っちゃった。だって、他の弱体効果だったら、移し替えなくても直した方が早いもんね。多分。だけど。ね。そういうのはいいですね。これ、睡眠とか移し替えられるんですかね。あいつ寝てるし、みたいな。サクリファイスでこっちに、みたいな、できるんですかね。そういう、それは弱体とは言わないのかな。ああいうのはね。どういうやつなんですかね。デックスダウンとか。そういうやつですかね。あと、なんか、KR 系がハートオブストラスをしてるときは、ストーンスキンの効果とかが付与するようになるそうです。これはいいんじゃないですか？ね。もう本当に今の白魔同士の動きだったら、こんなハートオブストラス一択じゃないですか。いや、わかんないけど。ハートオブミュゼンの効果がよくわかんないけど。ですね。そして、フォーリーも、ハートオブストラスの効果中は、蓄積した回復量に応じてボーナスを得るようになるということで、まあ、効果が高まる。ダメージが痛いっていうことでしょうね。あと、新魔法、ケアルラ。ついに来ました、ケアルラ。他の FF シリーズでは、もう、完全におなじみの魔法、ケアルラ。範囲内にいるパーティーメンバーの HP を回復します。そうだろうよ。それはそうだろうよ。ケアルラだもんだって。これ、どのくらい回復するんですかね。ケアルガっていくつ？ケアルガは 90?180? 忘れた。多分。どうなんだろう。これどのくらい回復するんですかね。基本値。ケアルガとケアルガ2の間ぐらいかな。120とかですかね。どうなんでしょうね、これね。ハートオブミゼンの効果中は、直前に受けたダメージ量に応じて、回復量にボーナスを得ますとなってますんでね。ちょっとこれ、回復量にもよりますよね。まあ、あと、ヘイトとかね。にもよるかとは思うんですけれども、どうなんでしょうね。あと、エスナ、来ました、エスナ。これもおなじみ魔法。今までなんでなかったんだっていう話なんですけど。自身が受けている弱体効果を一つ、範囲内にいるパーティーメンバーを含んで回復しますということなんで、これは何？ハートオブミゼリの効果中は回復する弱体効果の数や種類にボーナスを得ますとあるんだけども、これ、どうなんですかね？何を回復してくれるんですかね？要するに、なんだろう、女神の慈悲をした時に、なんかイレースとかするのと、またそれとは違う感じなんですかね。この辺も、どうなんですかね。ちょっとよくわかんないですね。エスナね、本当アムネジア回復してくれよって感じですね。あと、オースピス、レベル55、範囲内にいるパーティーメンバーの攻撃時の予 TP を減らします。ああ、これは地味に。これは地味にいいんじゃないですか。ハートのミゼリの効果を得ている白魔導士のみ、蒸気効果に加えて、初段のみ光の負荷ダメージを与え、かつ攻撃をミスした際に命中にボーナスを得ます。これ僕、日本語読み違えてなければ、ハートのミゼリをしてたら、この初段光の負荷ダメージと命中ボーナスっていうのは他のメンバーにもつくっていうことでいいの？それ日本語おかしい。白魔同士しかそれはつかないのかな。これちょっと日本語難しいな。これ他のメンバーにもつくんだったらちょっと面白いですけどね。うん。あと、バニッシュとかの、なんか、時間が変わる。炎症時間が短くなる。で、命中率が上がる。みたいな。命中率はどうでもいいから、ダメージ値なんとかしろっていう気がしますけどね。はい。ということなんで、まあ、白魔同士の動き的に、もう後ろからね、 離れたところからガンガンやるんじゃなくて、回復とかだけじゃなくて、ちょっと前に出てなんかしてもいいよみたいな、そういう自由度を、上げるね要素を追加してみたものの、蓋を開けてみたら結局今までと変わらなかったっていうのが、まあ毎度毎度のパターンなんですけど、どうなんでしょうね。これ白魔道士さん、ちょっと、ご意見等々ね、期待してるとか期待してないとかありましたら、ちょっと言ってください。はい、では一旦お手紙。13番マー君、これはなんだ、あ、長野に行く甲州派さんやかな。そのまま桜前線を追うように北上、きっとヒゲ面で日焼けした男が饅頭売ってますよ。まだ饅頭売ってんの？ちなみに秋田から甲子園まで行った時は東北自動車道から太平洋経由で13時間かかりました。あー、そのくらいかかるのか。ちなみに僕が京都から東京までが約6時間かな、夜中走って。ただ6時間でまあ行ける、もっと早く行けるな、6時間以下で行けるな。この間ね、あれいつだっけな、冬込みの時か、冬込みの時に確かね12時前ぐらいに京都を出て、で4時ぐらいにね、もう静岡浜松過ぎて、このままだとあまりにも早く東京に入ってしまうから途中で寝ようって言って中井ぐらいで寝てたんですよ。あの海老名のちょっと手前ぐらいかなで寝てたんで、実際ガチで行けば休憩なしで、すごい速さで行けば多分5時間かからないぐらいですけど、いや、 やっぱり、まあ、都内がね時間かかるっつうのもありますし、東京秋田も結構かかりそうですからね。うん、まあ福岡とかもね、ちょっとリンバスのメンバーもいますからね、遊びに行きたいなっていうのもあるんですけど、 ETC 1000円は美味しいですね。14番ミルさん、演奏シーンは期待通りの出来栄えでした。これは軽音の話ね、アニメ軽音です。4つ目に上がってるのでよろしければぜひ、後でせめてオープニングだけでも、見る予定にはしてます。はい、15番某甲州発さん、八坂神社ツーリングで行ったことあるよ、夏だったけど。長野は高遠っていうところに行く予定だったり、予定は未定だけど、高遠っていうのが桜が有名なのかな。八坂神社はまあ有名で、今改装もしてね、門のところが綺麗になってたりだとかしますね。祇園の本当にところなんで、すごい人がいっぱいでね、ツーリングとか結構観光シーズンだと大変なんじゃないかなと思います。京都は本当に車が多いんでね、大変ですね。はい、そして16番およさん、失礼しました。日本海沿岸東北自動車道が日沿道って言うんですね。あー、走ったことないわけれども、今は日本海東北自動車道、日東道と呼ぶみたいです。あー、沿岸が抜けちゃったのか。へぇー、もう全然行く機会がないですね。一回その新潟ぐらいまではイベントで行きたいなとも思ってるんですけどね。新潟でガタケットっていうイベントが、同人誌即売会が年4回ぐらいやってるそうなんで、これはちょっと一回行きたいなとは思ってるんですけどね。でもそれだと日沿道までは行かないのかな。そっから先が日沿道なのかな。どうなんでしょう。そして17番、石尾さん。今帰宅拝聴。学者終了のお知らせはもう飽きた。もうここはですね、アタッカーに特化していただくということで、学者さんは。どうでしょうかね。うん。なんかね、僕も、ずっとああやってコンテンツ、一つのコンテンツでリーダーをやってると、リンバスなんかでね、ある程度他のジョブなんかも、どうだこうだっていうのは、把握してやってたんですけど、アトルガンが出て以降、本当に、そういうのに疎くなってしまって、だから、青魔同士はかろうじて、 豊島さんがね、青馬同士やってたんで、かろうじて知ってますけど、本当、学者踊り子、コルセア、カラクリ、カッコ笑いとかは、もう全然わかんないんで、ね、ただ、まあイメージとして、多分今回ので、白魔導士的なね、学者さんは誰なんだろうなっていうのは、なんとなく想像がついちゃったんですけど、まあなんかね、その学者特有の何かがあると面白いと思いますけどね。まああるんでしょうけど、その辺がよくわかんないので、どうなんでしょうね。はい。18番、スノーさん。弱体の回復がおそらくこんな感じかとという、一例。ハート・オブ・ソラスを発動。で、サクリファイスを唱えて、ハート・オブ・ミゼリー発動。エスナ。なので、インプラス・イレーストで、範囲弱体回復が2パターンできるかと、ということです。まあこれを見ても僕はちょっといまいちピンとこなかったっていうね。こと、だいたいハートオブソラスが結局何だったっけって今呼んだのに、自分で呼んだのに忘れてるし、回復を、あ、そうか、その各魔法にね、サクリファイスとかエスナに対してハートオブソラス、ミゼリーで付与効果がついちゃうから、結構忙しそうですね。忙しくなるんですかね。まあ、バージョンアップが来ればね、当然スノーさんも、この辺、一番、なんつうんだろう、影響があるジョブですから、スノーさんね、白魔導士ですから。そういえば魔法ってどうやって手に入れるんですかね。これでクエとかだったら、もう本当大変ですね。なんか、どっかに売ったるといいですけど。19番リアさん、何はともあれ白が放置でないことに喜び、ただ内容をがっかりすることが間違いないので、今からがっかりの練習中。いやー、どうすかね、神ジョブに なるかもしれないですよ。なんかすごいバニッシュ杖とかアンデッド一瞬で消えちゃったとか、そんなんかもしれないですよ。ねえか、ないっす、嘘です、多分ないっす。20番スノーさん、オースピスは追加効果についてはハートオブミゼリの効果を得ている白魔導士のみと記載があるから、パーティーメンバーは攻撃時の予 TP を減らすだけかと。あー、そっか、やっぱりそういう日本語になっちゃうのかね。ちょっとこれは他のパーティーメンバーにもね、付加効果があれば随分、いいなと思ったんですけどね。はい。まあ僕らなんか、リンバスとか大人数でやってますから、白魔道士さん、ちょっと一人殴ってて、もう大丈夫なんじゃねえかなっていうね、気はしますけどね。ちょっと、普段ね、メリポとかで行ってね、なかなかそういうのはできないでしょうから、ぜひ、そういうのを試したいっていう白魔道士さん、まあリアさん、オヨさん、スローさん、あたりは、あとサルガドもね、マークもね、リンバスでちょっと試してみてはいかがでしょうか。はい。続きましてのバージョンアップ情報、ジョブ調整についてその2、赤魔導士について。赤です。ジョブアビリティ、コンポージャーと円形魔法の追加を予定しています。コンポージャーレベル50から使用間隔5分、効果時間5分。最近ね、本当にこんなの多いね。使ったらもうずっと効果ついてるよみたいなのね。命中がアップし、再栄翔時間が延長されます。何の？全部の？加えて、自身にかかる白魔法、黒魔法による強化ステータスの持続時間を延長します。これよくわかんないですね。命中がアップしっていうのは何の命中がアップするの？物理命中？全部の命中がアップするのかな。注意点、コンポージャーの効果、コンポージャーの効果中は全ての魔法、呪火忍術の再栄翔時間にペナルティが発生します、だそうです。円形魔法、円なんとか2っていうのが出ます。初段のみ、円形魔法による負荷ダメージが発動し、発動するたびに一定の値までダメージ量が増加します。 この辺は1も一緒かな、ちょっと何違う、僕は赤魔同士レベル41ですけど、全然その辺の効果は知らないので、この辺はどうなんでしょうね。誰かエンローズっていうのを待ち望んでたな。これスレとかでもたまに出てくるんですけどね、殴るたびにバラのねエフェクトが出るっていう、そういうエンローズとか早く実装するべきっていうのはたまに赤魔導士スレとかで見るんですけど、残念ながら今回の調整ではねエンローズ追加されずということでした。代わりにミシック武器のウェポンスキルでねエンローズっぽいちょっとバラがついたみたいですけどね。はい、続きまして召喚士について、契約の履行に関して以下の調整を予定しています。契約の履行、範囲の強化や回復技の効果範囲を白魔法プロテアなどと同様の範囲に拡大します。あー、今まで狭かったのか、なんかこう、ヘイスラとか、あとブリンク、あれなんだっけ、ガルーダのやつね、あれなんかをするたびに召喚師さんがど真ん中までやってきてね戦闘してる、で無双化に巻き込まれてプギャーみたいなそんなんがなくなるのかな。そんなんなく普通にこう遠くからえいっていけるっていうことですかね。そして、ヘイスラについて。白魔法、ヘイストと同様にスローを上書きできるように変更します。これ僕見たときに、スローを上書きできないっていうのを初めて知った。なんか、不遇だね。超不遇だね。不遇だったんですね。ね。僕は軽く、いやもうなんか、ヘイストとかみんな回すぐらいだったら、ヘイスがバーッとやっちゃっていいんじゃないのなんて。単純に思ってたんですけど、そういうもんではなかったみたいですね。劣化ヘイストだったんですね。はい。それがまあまあ、上書きできるようになるということで、まあこれによって活躍の場が増えるのかどうか僕はわかりませんけれども、どうなんですかね、召喚師さん。そして、契約の履行の現実、メテオストライク等々ダメージを引き上げ、かつ TP によるダメージ修正の効果も強化されるように変更します。これってなんだろう、メテオストライク、ジオクラッシュ、ウィンドブレード、グランドフォール、ヘブンリーストライク、サンダーストームっていうのは、これはメリッポカテゴリーで覚えられるものかな、違う、ちょっとあんまり使ってるところを見た記憶があんまりない利口技なんですけど、これメリポのカテゴリー2で覚える、カテゴリー1だったっけ、2だっけで覚えるやつかな。なんだかんだでなんだっけ、ガルーダさんのなんかなんとかかんとかとか、あとフェンリルのなんとかかんとかとかをよくみんな利口技で使ってるイメージなんで、そういうのが今度ねこっちの技に変更されたりとか、こっちの方が強えみたいになるのかな。召喚師さん的には地味に嬉しい強化なんですかね。その辺どうですか、リアさん、およさん。はい、ということで一旦お手紙。21番、スノーさん。魔法の取得がクエだったら手伝ってくださいね。ああ、全然行きますよ。はい。みんなで魔法取りツアーもいいんじゃないですかね。面白そうですね。そういうのをね、たまにはやらないとね、僕ね、実はクエがやりたいんですよ。過去クエ。最近、帰ってきた世界観を語るスレっていうのを見てるんですけど、やっぱりね、ウィンダスのクエが、過去ウィンダスのクエがガチで面白そうなんで、ストーリー的にね。僕は結構設定中なんで、公式設定集とかも買っちゃってるし、今度5月かなんかに出るストーリーアルティマニアっていう、 なんかどっかから出る本とかももう買おうと思ってるぐらいなんで、本当にねちょっと楽しみなんですよね。ストーリー部分がウィンダスが一番こう謎めいてるというか、こうなんつうんだろう、過去とその未来とのね、なんか行き来みたいなのがきっちり反映されたストーリーになってますよね。うん、のでちょっと楽しみです。はい、のでちょっとやりましょう、みんなでやろう。22番マー君、レーズの単色が一番の喜びですし、お寿司この間すげえレーズしたよね。あれを言ってたんですよ、ナイズル言ってたんですよ、この間リンバスが終わった後で4回やって2回失敗っていうね。しかも1回目の失敗はまあ良かったんですよ。もう本当に71層から始めて、で71層目が、ヘッドの駆逐じゃねえな、違う、ヘッドの駆逐かな、でカエルポロンゴを引いちゃって、で味方同士で相打ちでボコボコみたいな感じで、もうじゃあこれ結構時間的に厳しいからもう今回は諦めて出よう、それは良かったんですよ。まあまあ、でも2回目失敗した時は74層とか、あ、まあ多分78層とかかな、そんなんで78層ぐらいで、ブラボーサブリガのボブクラスターね、クラスターの自爆でレイズ持ちが全員死んじゃって、で誰もリレーズなくて終了みたいなね、感じでした。でまあほぼ全滅排出みたいな感じだったんでね、後でみんなでレイズ合戦みたいな感じになってましたんで、はい、今回単色されたことでね、カカッとレイズ3が回せるようになるんじゃないかと思います。パーティー面、白さんレイズヨロ、これぞ白のアイデンティティ、泣きたくなんかないんだ。なるほど、ガンガンレイズしていただきたいなと思います。23番リアさん、バージョンアップ後は薄で参加しますね。いや、どんどん来ていただいて結構です。新しい追加されたジョブはね、ガンガン来て、その実用性とがっかり法を世界に知らしめるべきです。24番かごりさん、メインシーフですが、アカンプリスとコラボレーターをほとんど使ったことはないので、白のアビリティ群も覚えられない可能性大。あー、何気にでも使いますよね、コラボレーターとかアカンプリスとかね、NM とかやるときはね、はい。なんでどうなんですかね、白のアビリティ使っていただきたいなと思います。25番石尾さん、何はともあれ斜め上の修正は相変わらずですが、うーん、ねえ、ちょっとね、僕でも今回の修正ぶっちゃけ関係ないんで、僕のジョブはね、僕75のジョブが忍者、黒魔導士、狩竜道、シーフですんで、正直一番強化が来てほしいというか元に戻してほしいのが狩竜道、狩竜道なんとかしてください。はい、26番およさん、 S のは自身が受けている弱体効果一つですから、静寂や石化は無理ですし、麻痺なんかにも使いづらいですから、女神降臨のショーの出番はまだまだあると思います。ああ、なるほど、あ、そっかそっか、はいはい、ああなるほどね、そっかそっか、自分その他のメンバーだけが受けてるやつを回復しようと思っても S のじゃ無理ってことなんだね。女神降臨のショーは学者のアビリティで、まだまだ、出番あるということなんで、27番の石尾さんもおよさんに、ですよね、やはり学者は格が違ったと言いつつ、来週も青魔同士で来る石尾さんであった。28番某甲州派さん、スクエアエニックス、白魔法レイズについて、成功する確率が回復スキル依存になりました。なんだと、マー君はピロロにレイズを唱えた。マー君はピロロにレイズを使った。おっと、ピロロは灰になった。それさ、失敗するだけでいいじゃん。この、灰になるのはおかしいだろ？灰にはならないだろ？いや、でもね、レイズ失敗とかほんと、レイズ失敗するゲームってあったよな、でも。レイズ失、あれ？ ファイナルファンタジー、どっかのシリーズでレイド失敗なかった？ドラクエのザオラルかな？ザオラルのことかな？なんか、あの蘇生魔法で失敗とかねえよって思いながらやった記憶があるんだけど。なあ、レイド失敗とかないですよね、本当にね。はい。29番 D さん。ゲームでチャットしながらこっそり拝聴してました。ありがとうございます。バージョンアップ後もこっそりソロでプレイしてるんだろうな。いやいや、そこはパーティーを組むべき。音声多重で自分で何聞いてんだか混乱してます。あー、本当にね、僕もね、実は今日リアラジプラス報道ステーションが同時だったんですけど、若干意味不明でした。はい。30番、石尾さん、過酷へ行こうぜ。でも俺は次はドラゴン退治なんだけどね。ドラゴン退治っていうとサンドリア違う？え、ウィンダスにドラゴン退治ってあったっけ？僕はね、次はウィンダスはソロムブに行かなきゃいけない。あのミスラ、オスミスラからちょっとソロムブ行こうぜみたいにちょっとやってるみたいな感じでね、行かなきゃいけないらしいんですよ。サンドの方はどこまでやったかな。サンド熱装軍ほぼ行ってあった気がするな。バスは全然やってないです。はい、なんかで積んでるんですよ。ああれだ、あのノールの爪を持ってこいって言われて、でノールの爪がどこにも売ってなくて、そこで積んでるんですよ、バスのクエはね。なんで、ウィンダス進めたいです。31番かごえりさん、アカンプリスは追加されて 1,2 ヶ月後に、うわなんか知らないのが増えてると驚き、説明を読んだ上で盾役に対して使ったら怒られました。そんなメインシーフ、まあ、盾役には使わないよね。あれはあれでしょ、回復とかでタゲ取っちゃった白さんとか赤さんに使うもんなんじゃないですか。どうなんですかね。はい、じゃないかと思います。はい、32番マキさん、今帰宅拝聴でございました。お邪魔します。よろしくお願いします。メテオストライクなどなどはメリポグループ2でメリポを振ることにより使用できる利口でございます。ああやっぱそうなんだね。現状はあまり使われてないかもしれませんが、課金シナリオでもらえる同装備、召喚銃、魔法ダメージウップなどと組み合わせれば化けるかもしれないですね。おーなるほど。あ、もう課金シナリオの同装備は全然性能を見てなくて、パッとだけ見て、あ、微妙と思っちゃった。僕のジョブはね、僕が持ってるジョブだと、そこまでっていう感じだったんでスルーしてましたけど、ジョブによって面白いのかな。33番、リアさん、私も過酷へ参加する、連れてってください。ぜひ、行きましょう。ラジオが終わったら行きましょう。今からかよみたいなね、いつもそんな感じなんですけど、はい、行きましょう。30番ニューさん、ストーリーや設定資料集は私も好きです。それと過去ウィンのクエストなどは面白いですよ。そうなんですよ、過去ウィンがねやっぱり一番面白くて、世界観をなんだっけ、 FF11 の世界観を語るすれ、設定を語りすぎたっけな。それでも今一番やっぱ話題になってるのは過去瓶に出てくるね、元帥、あれなんていう元帥、大魔元帥だっけ、魔道元帥だっけ、忘れちった、なんとかアクベルっていうのの正体は一体誰なんだっていうので、今までのねその設定にはなかったキャラなんですよ。それは他のキャラはなんかなんとかの手の院の院長とかね、ああいう院長クラスとかはもう現代ウィンでも存命ですから、そういうキャラはねそのまま過去でもいるんですけど、大魔元帥、多分大魔元帥だな、大魔元帥は現代のウィンでは名前すら出てこないキャラなんで、これはどっかから、またこいつも未来から来たやつなんじゃないかとか、実は、フェンリルの召喚でおなじみのカラハ・バルハだっけ が化けてるんじゃないかっていう話だとか、まあいろいろとね、憶測が飛び交ってて、まあひどい話で、なんだっけ、未来から、天の塔にのね、てっぺんにいる一番偉い人がね、そいつが化けてるんじゃないかとかね、いう話まで出てます。それはねえよと思いながら見てたんですけど、いろいろ憶測が飛び交ってるね、一番面白いクエなんじゃないかなと思います。やるべき。そして、35番、およさん。いわゆるメリポリ校は、召喚魔法のスキルを目いっぱいブーストして、あとはペット豆、魔法を目いっぱい振ると属性ダメージの通る相手には結構なダメージが出るようです。ということで、かなり条件が限られてますね。私は、なんとかの羽衣を持ってないので、諦めて強化魔法スキルに振り直してしまいました。あれだ、あれが落とすやつだ。アーンが落とすやつだ。ルメトか、どっかの。ね、NM が落とすやつですね。スキルがアップする。僕もあれ欲しかったんですけどね、出なくて、ドロップ率が悪くてね、アルタイの、ノートリアスモンスターも随分通ってたんですけど、精霊魔法スキルプラスのやつ欲しかったんですけどね、取れませんでした。はい。36番マー君、今ちょうど加工ウィン、宿女たちの共演をやってきましたよ。終わってたっけなぁ。終わってないのか。俺もしかしてこれ次かな。なかなか同士で熱い BC なので手伝い希望ですとも。ほほう。あ、そうそう。次やっぱね、ソロムグ BC だってたんで、それかなぁ。みんなで行こう。一応さんへ、新たなミッション。試練、積んだくですかの。楽勝なんで日曜リンバス終わりに行きましょう。試練。試練って聞くともう、なんか、やばいライトニングボルトだみたいな、の想像しちゃった今。そんなんじゃない。37番さん、蘇生に失敗して灰になるってウィザードリーだっけ。あ、ウィザードリーってそんなんなんだ。蘇生に失敗するんだ。ウィザードリー厳しいね。ほんと僕、ウィザードリーって、一瞬しかやったことないですけど、もう、なんで序盤からあんなきついのって思った記憶があるんで、あれ以来トラウマでやってないのかもしれないですね。うん。超難しいイメージしかないですね、ウィザードリーって。38番、石尾さん、あちきクエじゃなくてミッソンなんだよ。ドラ退治進めとけばよかった。あれやっとキャークエ行けたのに手伝って下しや。か。あー。それがその試練積んだか、あ、ミッションかね。はいはいはい。ですね。39番、かごりさん、ウィンダスはこの間、現代の方のミッションをウィンダス所属歴7年弱にしてやっとクリアしました。よかったです。この勢いで過去もいけたらいいな。あー、そっかそっか、現代の方のミッションもね、やっぱりこうね、なんとなくやっぱ作業的に進めちゃうもんなんですけど、ちゃんとストーリー見てるとね、結構面白かったりするんで、うん、プロマシアミッションなんかもうすげえボタン連打で進めちゃったんですけど、今から思えばね、見とけよかったなとか思うんですけど、だからって言ってね、ゴブリンフットプリントをね、いつまで見ようとは思わないっていうね、感じです。アルタナミッションはすげえ見てます。すげえ長いよね。一回一回がね。でも面白いですよ。40番、石尾さん、マー君、じゃあ今から行くかということなんで、じゃあ僕も行きますんでね、これ終わったらログインしますんで、よろしくお願いします。みんなでちょっと行こう。はい。あとですね、バージョンアップ情報ということでもないんですが、セキュリティートークンのお話。これね、僕、エレメンさんをいつも見てるんですけど、情報サイトのね、エレメンさんがね、その、なんだっけ、そのお知らせに一言たまにコメントを、自分の感想とかをね、一言コメントをね、載せられることがあるんですよ。これのコメントがね、ちょっと面白かった。セキュリティートークン、発売開始日時のお知らせの下にね、一言、ある意味必須とも言える報酬アイテムって書いてある。そうなんですよ。セキュリティートークンっていうのは、前々からね、アカウントハックだとかが ね、ちょっと被害がひどかったので、パスワードを随時発行しますよという、そういう話なんですよね、これね。うん。なんで、ワンタイムパスワードということで、これなんつうんだろう、要するに、じゃあ今からやりますよっていう時に、そのなんかパスワードが表示されるような、そういうのがね、そういうものですよね、多分ね、はい、だと思います、ということで、で一回もそれ使っちゃえばそのパスワードは無効になるんで、他のキャラ、他の人がねログインすることはできなくなるという、まあアカウントハックの心配はなくなりますよということで、あとこれ関係で年日に立ってたスレで、ゲームのやりすぎでセキュリティートークンを母親に隠されたみたいなね、そんなスレ立ってましたけどね、はい、それがなかったら今度ログインできなくなるみたいなね話ですかね、はい、これにですね、ついてくるのが、なんと、モグサッチェル、サッチェルの意味はよくわかんないですけど、モグサッチェルというですね、プレゼントが一緒についてくるということで、これを買った人には、モグサッチェルとは、モグハウスに限らず、いつでもどこでもカバン内のアイテムと出し入れ可能な、追加のストレージで収納可能なアイテム数は、最大80個。これは、自分のキャラクターのカバンの上限数に依存しますということなんで、80個まで拡張してる人は80個までいけるという。これは、要するに、カバンを2つ持てるみたいなもんなんで、これはもう、これはもう必須と言っていいんじゃないですか？まあ、アイテム課金だなんだとかいうね、批判もありつつですけど、セキュリティートークンが980円なんですよ。980円でカバン80個拡張できるなら買っちゃうな、ノータイムで買っちゃうな、迷わないですね、買っちゃいますよ。ので、僕はネトゲ実況者でよくチョコボ掘りラジオっていうのをやってたんですけど、チョコボ掘りをしながら、まあまあ音楽かけたりね、実況したりするラジオやってたんですけど、今本当にアイテムがきつくてできてない状態なんですよね。チョコボ掘り自体もできてないっていう状態なんで、まあ金作ができないんで、チョコボ掘りができないと、僕のメイン金作がチョコボ掘りプラス栽培なんでね、それができないと辛いということなんで、これはちょっとサクッと買ってですね、多分使えるようになるのはバージョンアップ以降なんで、来週の木曜日かな以降使えるじゃないかと思うんでね、サクッと購入して使っていきたいなと思います。以上がだいたい4月目玉の、バージョンアップ情報でした。もう来週ということなんで、来週のこの放送してる頃には、がっかりスレーとかもたくさん立ってるか、もしかしたらすげー神ジョブになってるかね、どう出るかどう転ぶか分かりませんけれども、また来週感想を聞かせていただけると嬉しいなと思います。ではお手紙、41番おやさん、私よければいくらでもお手伝いしますよという、絆オンライン、やはり絆ですね、ケツアルカトルサーバーの絆は強固でした。はい、42番某甲子和さん、カバン拡張のヨバクリ2クエを今頃やってます。ヨバクリ2というと何個に拡張するんだっけな、忘れちゃったな。爪はサポシで1時間に1個ぐらいのドロップですかね。アダマインゴットもらうためにカコバスクエ始めたんですが、銀山で亀10匹にボコられて中断します。赤70じゃきつい、でもクララ隊長かっこいいよ。あ、そこまでやってないですね。爪ね、その僕も一回シーフで行ってみたんですよ。でバタリアのノール相手に忍者だと、まあまあ、うつせみさえちゃんと見てりゃいけるって感じだったんですけど、ストレスなく倒せる程度だったんですけど、シーフで行ったら、まあ多分それ行った時のシーフのレベルが多分70じゃなかったと思うんです。75なかったと思うんですけどね。で、装備も結構適当装備だったと思うんですけど、削りが遅くて、1匹やって満足しちゃったというか、もうなんか、 精神的に力尽きちゃったんで、ちょっとまめに競売チェックすることにします。はい、43番マキさん、過酷屋ですか、ウィンクや三毒屋はソロでクリアできました。友達少ないとか言わないでって言ってないですよ。バスだけはさすがに無理らしいので進んでないですね。バージョンアップ前にいろいろ進めたいところですねとありますが、三毒屋はね、僕は2人ぐらい 2,3 人でやっちゃいましたね。ちょっときついなっていうところがあったんでね。 BC なんかでもまあソロでいけなくもないんでしょうけどね、勝負によっては、うん、ちょっとはもう余裕を持って2人とかで行っちゃいました。はい、でも概ね楽なんでね、そんなプロマシアの時みたいにね、何回も挑んで何回も全滅とかではないんでね、まあまあある程度楽に進んでいけるんじゃないかなと思います。そして44番僕の周波さん、ウィザードリーの話、ハイカラ蘇生に失敗するとキャラ消失という、これはきついな。僕あのピロロが消失したらちょっと今後の FF の継続考えちゃいますね、あのピロロがいなくなると。はいですね。はい、45番カゴイルさん、プロマシアミッションはイベントシーンをつらいで編集した動画を昔作りましたね。へえ、それは見たい。当時は4章までしか終わってなかったのでそこまでしかできてないですが、最後まで作ったら需要あるのかな、というかニコニコ動画で誰か作ってるような気もしますが、あああるかな、ありそうですけどね。ただね、なんだろう、やっぱログが見づらかったりするからね、あの辺こうなんとかうまくいける風にならないもんですかね。セリフだけ別枠でテロップ流すとかね、あの洋画みたいな感じでログを追うんじゃ結構見づらいんでね、うん、テロップ欲しいですね。ちょっとそれ検討してください。46番、おやさん、セキュリティートークンは本当に使ってほしい人ほどその価値を理解してもらえないでしょうから、言い方悪いですけど、何かで釣らないとダメだったのでしょうね。まあね、うん、まあかなりの雨ですけどね。あれ、でもどうなんですかね、その、イコールなんですかね、セキュリティートークンを使わなかったら、カバンの拡張もダメっていう感じなんですかね。そこまで読んでないですけど、書いてありましたっけ、気になるところです。はい、そして47番トリスガリさん、用語辞典に載ってるっていうのがモグサッチェルね。早いな、早いですね。はい、あ、サッチェルっていうのは学生カバン、ランドセルの意味だそうです。はい、うん、なるほど。そして48番およさん、そうそう、メンテナンスは水曜25時からだそうですので、リンバスに響きそうですね。そうだね、1時からになると、まあ厳しいですね。まあやりますけどね。はい。巻きでいきましょう。49番、大将。で、誰がハルンキアじゃ、あ、そうそう、頻尿、尿漏れとか、大将そろそろ気をつけた方がいい年なんで、気をつけてください。50番、某公子さん、モグサッチェル、てっきりエイプリルフールネタ、エイプリルフールネタだと思った予想でもなかった。これが一番嬉しいのは、実は詩人じゃないだろうか。楽器を持ち歩くのって大変なんだよね。そうですよね。やっぱり僕も、リンバスとかやってて、で、ちょっとジョブを変えてくださいっていう時に、詩人にしてくださいっていうのは、実は気が引ける。です。やっぱり、アイテムが多い、楽器が多いとか、っていうので大変だっていうのはいろいろ言われてたんで、ちょっとねその辺は気が引けるんですけど、どうなんでしょうね。モグサッチェルでまあ着替えが楽になるとね、その辺の編成とかも楽になるのかななんて思ってますけどね。うん、楽しみです。来週の水曜日の深夜がメンテナンスということなんで、バージョンアップらしいので、楽しみにしておきましょう。ということで、まあ、1時間ちょろっとやってきました。ウキモダンミュージックラジオ91回目の放送、ファイナルファンタジー11の4月のバージョンアップについてお話をさせていただきました。来週はまた金曜日23時から。来週なんだろうな、プロ野球が開幕したので、ちょっとその辺の話をしたりしなかったりするかもしれません。また来週24時から、24時じゃない、23時からね、よろしくお願いします。水曜日は 1時まで巻きでビンバフをやっていきますので、そちらの方も、お楽しみいただけたら嬉しいです。最後リロード51話、マキさん、詩人使わないときは楽器はポストでぐるぐる回ってます。あーそうだよね、属性杖持ち歩く光栄ジョブも助かりそうですね。っていうか恩恵を得ない人はいないぐらい食いついちゃいますね。立ってる、そうだよね、本当に。うん、まあそれがね、そういうまあアイテムにくっついてる形ではなくて、中のね、なんだろう、クエストとかああいう形で実装されるのが一番望ましかったんですけれども、まあなかなかねそうもいかなかったようです。はい、それでは、本日はですねこの辺でお別れといきましょう。ケサルカトルサーバーの人は今からログインです。はい、よろしくお願いします。それではまた来週もよろしくお願いします。本日はこれにてフローティングクラウドユキがお届けしました。おやすみなさい。